ひばりクラブご覧の皆様、おはようございます。今日もですね、朝、録音しておりまして、まあ、普通は昼過ぎぐらいに録音して、それでそれを翌日出すという感じが多いんですけど、まあ今日は、朝、録音しておりまして、このところ朝の目覚めがいいんですかね。朝になりがちなんですが、今日はですね、まあ、誠実革命で誠実になろうとこう書いたんですが、実はですね、なかなか面白い現象があるんですよ。動物をですね、こう、フェンスがあって、フェンスの向こうに餌を置くんですよ。フェンスの手前に、動物を置くんですね。動物、フェンス、餌と、こうなってるわけですね。例えば、猿、フェンス、猿だったらバナナとかね。そういうふうに、こう、その動物の欲しいものを、こう、フェンスの向こうに置くんですよ。で、フェンスがちょっとこう、湾曲させておくんですね。まあ、こういう形に湾曲する。こっちに猿がいて、ここにフェンスがいて、ここにバナナがあるって、そういうやつですね。こういった状態にしますとね、普通は動物はですね、必ず餌に向かって、このフェンスの方にぶつかるんですよ。で、とにかくフェンスを取り越そうとするわけです。実はこのフェンスはこうなってるだけですから、こっち全然空いとってですね、ちょっと迂回すればすぐ行けるんだけど、迂回するっていう知恵はですね、まあ、霊長類ぐらい出すとあるんですね、猿ですね。だけど、そのよりか、ちょっと、脳がないのはですね、もう、直接的しか行かないんです。ガンガンぶつかったりね、うろうろうろうろしたりするんですね。で、まあ、人間の場合もちろん、フェンスの形がこうなってれば、こう、すぐ迂回するわけですね。で、迂回というのはね、迂回ってこう、回るってことですけど、この迂回っていうのは、できる動物な、結構人間と、やっと他のは猿ぐらいっていう感じなんですよ。ね、ところがね、人間でもね、そういう人たちがいるんですね。それの典型的なのが僕は反社の方々と思いますね。っていうのはですね、行動を見ますとね、なんか敵屋とかそういうのいますね、いろいろ。そういう寒いとこでね、冬の寒いとこでね、お祭りなんかあるともう辛抱強くなんかお仕事してるんですよ。これでね、いや、こんなとこでこんな長い間仕事するならね、まあちょっとどっかのオフィスに勤めたり、あるいは、輸送業なんかでもね、トラックの中でこう運転するですから、ずっと楽ですよ。ところがね、人間とは、苦労してもズルすると得するように思うわけですね。ちょっとだけ嘘つくっていう人もいるんですけど、そういう人もそうですね。まあ別に普通に言って、まあそれで必要なことをやればいいんだけど、ちょっと嘘つくとね、なんか楽したように思うんですね。これはまあ犬とかね、まあ犬に失礼ですけど、犬とか馬とかそうなんですよ。だから、僕はいつも、この反社の人がね、なんか非常に寒いところに立ってたりしますとね、あ、この人たちね、反社なんかの行動しなくて、普通に真面目に働いてれば、こんなに辛い思いしなくても生活できるのになと思うことあるんですね。これはね、嘘をつく人とかね、そういう人に多いんですよ。まあ、最近のことではですね、自民党の裏金ですね。やっぱり人間ってのは嘘つくとこうなるんだなと思って見てますよ。だって、裏金でね、この前の国会のその倫理審査会みたいなのを見てますとね、ちゃんと立派な普通の仕事をすれば大臣にもなっているとか、なることができるような人がね、一生懸命議会でなんか言い訳してんですよ。ねえ、だってそんなことしなかったらいいんです。裏金なんか大したもんじゃないんですから。やっぱり正面からその分働いたりですね、協力を要請したりすればね、手に入るぐらいのお金ですし、それからそのお金がそうじゃなくてもね、自分で苦労すればそのくらいのお金は手に入るような人たちばかりなんですよ。いやね、脱税なんかがそうなんですけどね、脱税って本当ね、100万、200万脱税するの大変ですよ。まあ、それ簡単にやる人もいるでしょうけど、まあ僕みたいにただ普通のね、公的な仕事がほとんどの人は、脱税するの大変ですよ。そんな苦労するならね、税金を納めた方が早いんですよ。そうね、人間って面白いもんですね。で、今度の国会もそうでしたね。この裏金の倫理審査委員会みたいなもので、まあそれもジェスチャーとして金曜日は余してね、残して土曜日国会を開いて、土曜国会とか言ってね、メディアが騒ぎ立てるからこれを利用しようってことになったんでしょうね。それで、金曜日に質問して、野党と協力してね、野党がちょっとあそこが不十分だ、矛盾してるって言わせて、土曜日開いて、これは野党の点数になりますね、と思ってるんですね。全然点数なんかならないけど、そう思ってるんですよ。 で、審査委員会が終わったら突然ね、来年度の予算通ったっていうわけですよ。ね、いや、国民の前で猿芝居するなって言うんですよ。こういうの猿芝居って言って猿に失礼なんですけどね。分かりきったような芝居するんですよ。これを国対が国会って言うんですね。もともと議会っていうのはね、国民の前でフェアプレイをするわけですから、別にそんなね、国対、その国会のね、運営委員会なんかは、しなくてもいいんですよ。お互いに正々堂々と議会で議論を戦わせて、国民の前でそれを見せて、そして政策を取っていけばいいんだけど、どうしても裏取引したいんですね。裏取引っていうのと、それから嘘をつくっていうのとか、反社行動っていうのみんな同じなんですね。本当は正面からやった方が簡単なのに、まあ、猿知恵っていうんですかね。まあ、そういうもんでやるんですね。で、今度はどういうことだったかっていうと、まあ、裏金問題がなかなか静まらない。まあ、そうすると、野党としてはね、まずは、倫理委員会を開けと言って、自民党が少し嫌がる。これが大切なんです。嫌がる。嫌がったふりを見せる。で、野党の攻撃で自民党がいやいや倫理委員会を開いて、裏金問題を喋らせる。これ、野党がね、点数を稼いだというふうに錯覚するんですね。もう、国民の方向いてませんから。いかにして嘘をついて自分たちの票を取るかっていう、そういう思考ですからね。それで苦労するんですよ。しかし、その時に、国会対策委員会を、開きましてね。国会の中で。で、与野党の委員長があってですね。これは、本当は正確じゃないんですよ。議員運営委員会がいいんですけど、議員運営委員会いろいろ縛りがあってね。自由にそういう悪巧みできないんですよ。国民の前で。だから、国民の前で悪巧みができるように、国対っていうのを作ったわけですね。それで、ズルするわけですよ。それでね、いやー、わかった。政治倫理委員会開くから、ね、その代わり予算は通してくれよと。言うと、野党の方もね、まあそうだな、国会の方でね、点数を稼がしてくれんなら、まあ、どうせ予算なんか、最終的には通さざるを得ないんだから、ジェスチャーでそれやろうってわけですよ。で、そのためには今度は自民党の偉い人がね、その審査倫理委員会に呼ばれる人もね、最初君たちだけ、二人だけがね、応じるような素振りを示してくれよと。で、大物は全部控えるわけです。それでそのうち大物にね、じゃあちょっとあと二人ぐらいはね、閣僚級が入らないと、格好がつかないって野党が言ってるからね、参加してくれよっつって4人になると。そうすると、なんとなく国民はね、まあ一応、お金について、裏金についてはね、一応その偉い人も釈明したから、これでいいや、とこう思う。途端に予算が決まってね、まあ、衆議院を通りますとね、まあ1ヶ月以内に参議院は自然承認になりますから、間違いなく予算が通るわけですよ。ただ審査しなきゃ伸びて通るわけですからね。全部ズルなんですよ。だけど、こういったズルはですね、結局はあんまり得しないんですよ。あんまり得しないんだけども、まあ、それがさっき言った、猿知恵みたいなもんで、フェンスにぶつかってね、向こうに行けない犬みたいなもんでね、本当に何が大切か、何をするために我々は生まれてきたのかっていうことが分かってないんですね。そういうのの、こういったものが嘘のテクニックなんですよ。嘘のテクニック。で、嘘をつく人ってね、まあ、猿知恵なんですよ。それよりかちょっと下かもしれませんね。犬知恵と言ったら、まあ、愛犬家に怒られちゃいますから、馬知恵ぐらいにしとかなきゃいけませんからね。狸知恵とかね。狐知恵だったらいいでしょうね。猿知恵の代わりに狐知恵ぐらい使っていくと間違いないですね。だから、結局は自分が損するんですね。で、嘘をつくと損することも、嘘は知ってるんですよ。だけど、嘘ついた方が得するんじゃないかと思って嘘つくんですね。そうするとね、次に起こることがですね、多勢に無勢を作ればいいやとなるわけです。つまり、嘘だと分かる人を少なくしとけばいいわけです。嘘だと分かる人を少なくさえしとけば、嘘に対して苦労することが少なくなる。こういうわけですね。で、日本全体ですと、メディアに嘘つかせれば、嘘が多勢になりますからね。これはもう今までも何回もありますよ。福島原発の問題とかね、地震予知の問題とか、それから血圧の問題とかタバコの問題とかね、そういう多くの問題が嘘をマジョリティにする。マジョリティって多数派ですから、まああんまり英語使いたくないんで、多数派。嘘を多数派にする。つまり国民の多数に発信するメディアみたいのを味方につければ、 嘘が多数派になりますから。そうすると、マスコミの報道がおかしいっていう人が今度少数派になってね、今度嘘を信じた多数派が自動的に少数派を攻撃するようになりますからね。だから嘘をつく方が楽になるんですよ。嘘をつくのが自分たちを頑張る必要がなくなる。嘘の多数派を作っとけば、嘘の多数派が錯覚して嘘の少数派を攻撃してくれますからね。だからもうそれで嘘が隠蔽されちゃうんですね。この手口ってのはもうしょっちゅう使われるんですよ。まあそれがね、結局国会を抑えればいいと。国会を抑えれば、まあ、NHK も国会に予算を認めてもらうので、しょうがないから国会に従う。だから国会を抑えればいいと、それはまあそうですよね。民主主義ですからね。それ、正しい手続きなんですけど、嘘を蔓延するためなんですよ。そうすると、嘘を蔓延するために嘘をつかなきゃいけない、今度ね。嘘を蔓延するために嘘をつく。これが、党というのが威張ってるってことと、小選挙区があるということですね。これはいずれもは僕は憲法を読んでくださいって言うんですけど、民主主義というのに欠陥があるんですよ。民主主義の欠陥というのは遠くはもう今から2500年とか2600年前にプラトンが、ギリシャのプラトンが指摘してるぐらいで、長い間の議論なんですよ。修具政治とかね。それからなんかまあね、ドイツにヒットラーが生まれる。ここ生まれた時までは一応民主主義だったんだけど、その後独裁体制を築いて、ひどいことになるっていうのはね。こういうことになるポピュリズムとか言うんですけど、要するに人気のある政治活動を作って、それで暴走するっていうね。まあ日本もちょっと最近そうなりそうな気配がするんですけどね。まあ冷静になかなかならない。その人間が冷静にならないところを狙うっていうね。いうようなやり方ですね。それで、まあ、党っていうのは、議員の上に来ちゃ、人間の上に来ちゃいけないんですよ。そうするとどうしようかと今度裏金になるんですね。党の中で自分の権力を振るわないと政治でも振れないってことです。まず党が第一になるんですね。それで裏金問題が発生するわけですよ。裏金で自分があって、その裏金を党の中で配るんですよ。国民に配るわけじゃないんですよ。党の中で金を配るために裏金が必要になっちゃう。お互いにこう配り合うわけですね。国会議員は市会議員、県会議員に金を配り、裏金ですよ。封筒に入れた現金を配り、税金も納めないわけですよ。それが悪いこと知ってるんですけど、これは嘘ですから、ズルですからね。だから反社の方々のズルと一緒ですね。ええ。それにすごく苦労するわけですよ。ほんまね、すごくね、活躍してる人がね、そんなことしなくていいんですよ。自分が立派であればいいんだから。ところが党が偉くなって、だんだん。だから党がね、党議拘束とか、ね、議員辞職勧告なんかしだすんですよ。議員は国民が選んでるんですから。だけど党としては国民が選んでると思ってないんです。もう党が序列を決めたり、指名順序を決めたり、どっかの小選挙区にお前を当てるぞって決めるのに、その出る候補者が裏金が必要なんです。これが裏金の発症原因の大きな一つですからね。裏金が必要だってことは議員が弱い立場にあるからお金が必要なんですよね。強い立場にあるときはお金はいらないんです。こうしてくれでいいんです。ところが弱い立場にある、国会議員が弱い立場になると何かあったら選挙ですよ。で、選挙の時に党が怖いんですよ。国民が怖いんじゃないんですよ。党さえ時伏せとけば、小選挙区で一人だけ自分が候補者になりますから。そりゃあ、まあ、いいわけですよね。それが党議拘束とか、党の公認とかね、公認取り消しとかね。これ全部、候補者よりか上に党があるんですよ。これ、憲法違反なんですよ。憲法違反ですよ。私は憲法違反しますって言いません。言うとね、分かっちゃって叩かれるからね。それから、小選挙区もそうですね。だって、国民が人を選ぶんだから。今の憲法ですよ。憲法改正の議論がそこでいっぱいあるんだったら別にないですよね。なんでかって言ったら、それは、その今の議員の、現在の国会議員の利権だからですよ。それで、選挙民はみんなそれにごまかされるんですよ。現在、政治家であるっていうのは偉いと思うんですよ。政治家は偉いんじゃないんですよ。政治家は公僕ですからね。それで、特に日本の政治家、与党も野党も含めてね、法案なんか何にも提案しないですよ。国民に対して演説もしないですよ。黙りこくってますよ。現在だったら、例えばいろいろ、なんとか議連とか言ってね、一生懸命活動してる人たちもいますよ。そういう人たちは、本当にこう、党においては小さい人、こう、勢力の小さい人しか言いません。主流派に属するしてるは言いませんね。なんで言わないかって言ったら、そんなことよりか金配った方が早いんですよ。だって、 党がの公認を取ったりして小選挙区に割り当ててもらわないと国会に行けないんですから、それに裏金がある。で、裏金を今度野党と共謀して、これ共謀ですよ、共謀して、じゃあ形式的に政治倫理審査会かなんかやるから、その代わり予算通してくれよと、こういうね、まあ言ってみれば反社の行動に出るんですね。だから誠実であるってことは実に大切だけど、誠実っていうのは、猿知恵から脱するってことなんですよ。猿知恵から脱する。一人一人が自分の人生をかけてね、ちゃんと真面目な人生を送って、ああ、俺の人生は良かったな、って、この世を去っていく。そういうことだったらば、何にも、寒い時に、なんか、ちょっと法律違反みたいなことしてね、反社の行動してる若い人を見て分かりますよ、それはね。ということで、今日は誠実になろう。しかし人間には、ちょっと得をして、ちょっとズルをして得をしようという心がある。まあ、フェンスの向こうの食べたいものを突撃してる、まあ、動物と同じかな、と思ったりいたします。今日の誠実革命の話は、これで終わりにいたします。